さて本日の聖書箇所に入っていきましょう。先ほどもお読みいたしましたマルコによる福音書1章12節から13節をご覧ください。まずは12節から触れたいと思います。それからネイはイエスを荒れ野に送り出したとあります。イエス様は霊によって荒れ野へと送り出されますが、まずこの荒れ野から注目していきましょう。荒れ野、新改訳では荒野と訳されています。この言葉、実は自然に荒れた状態を指すのだけではなく、人間、人についても用いるとありました。そしてさらに元々の意味を調べてみますと、捨てるという意味が込められていました。したがってこの荒れ野ですけれども、捨てられるようなところ、いわゆる自然で捨てられるようなところ、もしくは人々からも捨てられるようなところをイエスは言ったということです。またこれを人間、人に用いる言葉として考えますと、それは人だと離れたところ、周りに誰もいないところでしょうか。さらにイエス様が人里離れたところに行って祈りを捧げたという言葉も聖書にはございますけれども、この人里離れたという同じ言葉が実は荒れ野と全く同じなんです。ですので場所、人にも荒れ野はあるんだと、周りには誰も全くいない状態、荒れ野のように他の人に顧みられないような人々、あるいは誰かによって捨てられたような人々も言い表すことができるでしょう。先ほど西原村の写真を、加瀬住宅ホームの写真を見ていただきました。実はこの時ちょっと心に残った、私にとっては少しちょっと悲しかった経験がありましたので、少しそのことをお話したいと思います。まあ、とある加瀬住宅の前に来てインターホンを鳴らした時のことです。グリーンゲーブルズ宮崎南教会から来ました上門と言いますと、ドア越しで挨拶したんですね。すると玄関口に出られて、出てこられたのは40代から50代と思われる女性でした。いきなりお邪魔してすみません、今加瀬住宅すべてを回っており、今マンゴーゼリーをお届けしております、うん、よかったらどうぞお召し上がりくださいみたいな形で私が話しかけたんです。するとああそんなもんいらないからとっとと帰ってよというのです。私は無料で差し上げているんですけれどもって言ったんですけれども、その次の言葉がいらんよ、私は忙しいんだ、とっとと帰れでした。私はそうですか、大変失礼いたしましたと言ってそーっとドアを閉めたんです。実は東日本大震災の時に気仙沼で約3000戸の仮設宅が建てられたんですけれども、私は900戸の団地を回らさせていただきました。でこれは峯岸先生と一緒に回らせていただいた時にいろんな人と会いました。そして大半は感謝され、中には上がってお茶っこしないかとか誘われてお邪魔させてもいただき、そして1時間も2時間も過ごすようなこともあった。とても私たちが励ますというよりも励まされることが多かったなというのが私の思いです。しかしほんのわずかなんですけれども、教会から来た、警察呼ぶぞ、もとっとと帰れって言われたり、お前からの施しはいらんからもうみたいな表現で非常に厳しい言葉、時には怒鳴られるようなこともあったんです。ですので西原村のこの経験もすぐに引き下がって、あ帰らないといけないなと思ってすっとドアを閉めたっていうことです。ですので私自身は実はショックはありませんでした。ですけれども一つ気になることがあったんです。なぜその女性の方はいらない帰れと言ったのでしょうか。そして私たちはそのいらない帰れって言ったその女性に、彼女の気持ちにどれだけ寄り添うことができるでしょうか。その帰れと言った彼女の心の内にあるものは何か、まあもし私が仮に被災者だとすれば、仮設住宅に入って受け取る側だったとしたらと考えてみますと、 正確なところは分かりません。ですけれども、イメージする、想像する限りでは、なぜこのような地震で私はこんな目に遭わないといけないんだろうかとか、見知らぬ人からなぜこのような施しを受けないといけないんだろうか、あるいは悔しい、悲しいなどでしょうか。実際被災者の皆様方の心理状態というのは非常に激しく、また難しいものなんです。本日週報の裏にもちょっと載せました、このちょっとグラフみたいな表なんですけれども、ちょっとこちらをご覧ください。この被害に遭われた方の心理状態についてっていうこの表なんですけれども、上の矢印はその積極的、まあ発揚的と言いまして、まあハイな状態と言っていいでしょう。で、下に向かう矢印が消極的、抑うつ的と言われています。そして震災直後がこの縦棒グラフだとすると、そこから呆然自失期っていうのに入ります。これは誰しもショックを受け、呆然自失の状態になります。そして、つまりもう何も心が動かないような沈んだ状態を指します。そしてその後ハネムーン期とあります。これは実は立ち上がらなきゃいけないと元気を出して入れない状態になるんです。この時その被災者の方を周りの人が見たら、とても超人的な働き、とてもすごい働きをするなって思うかもしれません。と言いますのも、何日も眠らずに動くとか、周りずっと運転し続けるとか、例えば山を越えて20キロ30キロ超えられるとか、とてもすごいことをします。実は気仙沼の峯岸先生も、その仮設住宅3000戸を2回は回るんだと言って意気込まれておりました。そしてこの私がその一緒に回らさせていただいたんですけれども、まあとにかく元気っていうか、どこからこのようなエネルギーが出るんだろうか、活力が湧いてくるんだろうかなって私は思ったんです。ですけれども、このハネムーン期を過ぎた後っていうのはドーンと落ちます。そして幻滅期を迎えるんです。それはハネムーン期の反動と言われています。つまりハネムーン期で動いた分だけ落ちるんです。そしてその後ゆっくりと回復をしていくのです。このような過程を経ている時に被災なされた方は、私たちが何気に話している言葉でも時折ヒステリーのような激しい反応をなされることがあります。これはクリスチャンであろうがなかろうが全然関係ありません。誰もが起こり得ることなんです。そして一日中誰も話さないでこもっているような被災者の方が場合は特に強く出ると出ています。それは彼らは全く取り残された中にいるからなのです。ですので被災者がネット上で過激な発言をしたり、政府や地方自治体、社会を批判したりするということもよくあります。ですけども、それを裏返すならば、彼らの苦しみの声でもあるのです。だからこそ、仮設住宅訪問というのは大きな意味があります。そして、訪問すると、大抵は喜ばれます。そして、上がって上がってって言われることも多いです。私たちが励ますところか励まされることが多いです。ですけれども、時には帰れって言われたり、あるいはなんで来たのかって叱られたりもする。それは被災者からすれば久しぶりに会う人だからであり、本日の聖書に書かれてありますように、あれののように見捨てられた人々だから。だから被災者の仮設住宅へ行き支援する私たちの側としても、ある程度の覚悟が必要です。そして意味もなくお叱りなどを受けることがあるっていうのが傾聴ボランティアなのです。ですけれども、私たちは伺います。そして寄り添うことで皆様方のさまざまな感情を受けます。そして皆様方の自己それぞれの自己回復のお手伝いをし、その中においてイエス様はおられるのです、寄り添ってくださるんですよ、明かしするためでもあるのです。 さて聖書に戻りましょう。荒れ野とは社会、人々から捨てられた人も指しますし、先ほど私たちの中にもあるんだ、私たちの心の中にもあるんだと言いました。それは自然の荒れ野に勝る人々の作る荒れ野です。イエス様はご自身をそこにさらされたのです。神様を知らない、神様を恐れないような人々から作り出される荒れ野をどんなに荒んだものであるのかというのを知るために、主イエスは自分を送り出された。これは霊がイエス様を荒れ野へと送り出したのです。この送り出したという言葉に注目しましょう。新改訳では追いやられたとありますし、もともとの言葉を調べますと、イエス様は強制的に強いて追い出された、追いやったという意味が込められているのです。つまり聖霊様が、神様が主イエスを荒れ野へと追いやったのです。そしてサタンからの誘惑を受けます。ではなぜ神様はイエス様を荒れ野へと追いやったのでしょうか。そしてなぜサタンからの誘惑、試みを受けられたのでしょうか。それは十字架への道を歩む者たちの最終チェックを受けるためだったのです。この後の14節にもありますけれども、14節に、時は神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとありますけれども、その前の最終チェック、誘惑に打ち勝つためだったのです。イエス様が洗礼を受けられた時、あなたは私を愛する子、私の心にかなうものという言葉を与えられました。神の一人子である主イエスは罪人と同じ姿になられること、地上に降りられたことを神様は良しとなされたのです。そして十字架にかけられて死ぬというところまで徹底なされた。バプテスマのヨハネから洗礼を授かった時に、主イエスの歩みは十字架の歩みであることが定まったと言ってよいでしょう。その十字架の歩みの最終チェックが、ここ荒れ野での誘惑だったということなのです。イエス様は一人でサタンからの誘惑を受けられます。その間野獣と一緒におられたが、天使が仕えていたと、ここでは13節でありますけれども、サタンからの誘惑が受けたのと同時に野獣とも一緒におられ、同時に天使たちがイエス様に仕えていたとあります。サタンの誘惑、野獣と一緒にいる、天使たちが仕えるというふうに、さまざまな出来事がここでは同時で起きたんです。開かなくても結構ですけれども、マタイの福音書4章を見ていきますと、サタンから3つの誘惑が提示されます。しかしイエス様はどれも引っかからず、11節で引けサタンと撃退し、その後天使が仕えという順番になっています。そこでこの3つのこの誘惑を踏まえて、マルコ1章を読んでいきますと、こうなるでしょう。イエス様は荒れ野で40日間悪魔から3つの誘惑を受けられた。その後野獣の真っ只中にいたが、天使たちが仕えられていたと。ここで滞在した期間が40日間、この40に注目してみましょう。皆様は40と聞いて何が思い浮かぶでしょうか。まずはモーセが思い浮かぶのではないでしょうか。例えばシナイ山にとどまったのが40日40夜でありました。40日40夜の間にモーセは神様からの戒め10回を受けたのです。さらにこれを40年間としてみたらどうでしょうか。モーセがファラオの子として過ごした40年間、次にモーセがミディアンという荒野で過ごした40年間、そしてモーセがイスラエルの民を導いてリーダーとしてエジプトを脱出し40年間荒れ野をさまようとありますけれども、試練の中で神様の御声を聞き従っていたということです。 他にも旧約聖書ではエリアが あるでしょう。神の山ホレブに向かうまで旅をしたっていう、この時に40日40夜かかったとあります。つまりこの40という数字はもしかしたらこれらのことを暗示しているかもしれません。いずれにしましてもイエス様が40日もの間サタンから誘惑を受ける、試されるのです。しかもこの40日間一緒に野獣とも過ごされる。ここでこの野獣と一緒におられたっていう、この一緒にと訳されている言葉は南南の間に、南南の中にと訳することができますので、野獣の間に、野獣の中にイエス様はおられたということです。つまりこれはどういうことかと言いますと、とても危険な状態であったということです。しかしイエス様には何も危害は加わりませんでした。ということはこの野獣の中にいる、あれの中にいてもイエス様は守られたということなんです。そして天使たちが仕えていたとあります。これも開かなくて結構ですけれども、先ほどの招きの言葉でありました詩篇91編の11節から13節をお開きください。開かなくても結構です。 お聞きください。主はあなた方のために、あなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて、運び石が石に当たらないように守る。あなたは獅子と毒蛇を踏みにしり、獅子の子と大蛇を踏んでいくとあります。御使いたちがイエス様を守られるので、野獣も危害を加えることはできなかったのでしょう。そしてこのアレノンの生活なされるイエス様、そしてそのイエス様を信じる私たちも同様に神様も守られていると思いませんか。さて先ほど神様がイエス様をアレノへ強制的に追いやったことについてもう一度考えてみましょう。それはイエス様をあえて孤独にさせたかった、孤独を経験させたかったのではないかと思うのです。イエス様を一人にし、いわゆる孤独にし、孤独の中でサタンからの試みを受ける必要があった。一人でいる時の寂しさ、辛さをイエス様にも経験してもらうために、あえて神様は一人で行かせたのです。先ほどアレノについて、自然にできるものほかに私たちに作り出すものでもあると言いました。多くの人々の中で、社会の中で孤独を感じている人、あるいは全く誰も会わないようなところに追いやられているような人々の寂しさ、悲しさ、辛さというものをイエス様が経験してもらうことで、孤独に苦しまれている方に寄り添ってもらうということなのです。これまで私自身もいろいろ転々としてきました。そして居場所、居心地の良いところを探すために、東京から西の大都市はあちこち住み立つんだということは、前に話した通りだと思いますし、ご存じの方もいると思います。しかしこのことを改めて振り返ってみますと、2011年にイエス様と出会うまで、私は安心して過ごせるところがなかったと言えます。特に広島に移り住んで最初の時、2005年から2006年のことを思い出すんですけれども、その時に信仰のあったメンバー、友達っていうの中で、実はちょっと悲しいですけれども、不倫騒動が起き、そしていざこざが起き、ほどなくして私も巻き込まれてしまいました。そしてもうこんなメンバーとは付き合ってられない、もう嫌だ、もうこんなのとはもう二度と付き合いたくないとも思いましたし、友達って何なんだろうなって思いました。そして残されたのは、その時に私が持っていたコンビニの仕事スーパーバイザーだけでした。ですので私はもう友達なんかいらない、仕事だけに向き合って、そして仕事人間になるんだと、そのがむしゃらに働きました。そしたら一時期ですけれども、業績が良くなったというか、私が管理していた店舗3店舗あったんですけれども、すごく成果が出ましたので、給料もそれに張り替えてきて、そして仕事に自信ができ始めました。ですけれども、皆様もご存知の方多いと思います。 2008年の6月24日、23日、朝4時に強盗に入られ、犯人は逮捕されましたけれども、その後裁判を通して仕事を継続することができなくなり、結局辞めることとなってしまったのです。この時、私は全てを失いました。広島の友達はそうですけれども、仕事も、そして誇りも何もかもです。今、改めて思えば、あれのに私一人ポツンと放り出されたのです。周りには誰もいなく、声をかけるような人もいない。真っ暗闇の世界。生きる希望を失い、絶望し、嘆きもなった。そんな私を神様は救ってくださったのです。覆ってくださったのです。あれので、イエス様は私に声をかけてくださいました。教会においでよ。そして、こんな素晴らしい世界があるんだよ。と。それを教えていただいたのは、2010年。夏、佐藤先生から聖書をいただいた時だったのではないでしょうか。そしてその後も皆様もご存知かもしれません、決意して初めてメロナイト教会へ行き、そして石谷先生のところに行ったのが2011年の1月31日、東日本大震災発生の2ヶ月前だったっていうのはことでした。そうです、私たちのそばにイエス様はいてくださるのです。イエス様は確かにおられ、寄り添ってくださるお方なのです。そのことを知った喜びっていうのは、もう一生忘れることはありません。そして、何事にも変えがたいものなのです。だからこそ、私たちはイエス様を知らない方々に寄り添い、証しするのではないのでしょうか。イエス様を信じれば必ず安くあれますし、日々の生活が豊かになり、喜びあふれるものとなる。たとえどのような荒れの中にいようとも、イエス様を信じれば私たちは耐えることができ、自ら花を咲かせることができる。そういう確信がここにあふれていると思うんですけども、皆様いかがでしょうか。最後に詩編36編を開いてください。詩編36編です。旧約聖書の868ページになります。ではお読みいたします。詩編36編の6節から11節です。次のページになると思いますので、どうぞお読みください。6節から11節です。主よ、あなたの慈しみは天に、あなたの真実は大空に満ちている。恵みの御業は神の山々のよう。あなたの裁きは大いなる深淵。主よ、あなたは人をも獣をも救われる。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの翼の陰に人の子らは身を寄せ。あなたの家に滴る恵みに潤い。あなたの甘美な流れに渇きを癒す。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。あなたを知る人の上に慈しみが常にありますように。心のまっすぐな人の上に恵みの御業が常にありますように。それではお祈りいたします。天の父よ、あなたはなんと素晴らしいお方なんでしょう。あなたがここで福音を伝え始める。そしてあなたが私たちのそばにいてくださる。本当に感謝いたします。どうぞ主よ、これからもあなたを見上げて私たちを歩めていくことができますよう、神様お願いいたします。そして今日は一つ掲げたいと思います。明日川越信也さんが28日に入院なされる、そして翌日に手術をなされると聞いております。とても悲しいですけれども、どうぞ神様、信也さんをお守りください。そして癒していただきますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。